アブラハムの子ダビデの子という題で、マタイの福音書1章1節から17節の御言葉を解き明かします。新約聖書の最初には長い人名の羅列があって、初めて聖書を読んでみようとする人を驚かせ、読む気をそぐことになりかねないところがあります。系図にはどんな意味があるのでしょうか。この系図の一人一人の名前は、旧約聖書をよく知っているユダヤ人にはその壮大な歴史の出来事を人名によって思い起こさせ、全体の流れを描き出す優れたインデックスであります。レジュメ、要約という人もいますけれども、私は人名から出来事を引き出すインデックス、索引の方がふさわしいように思います。なお、バビロン捕囚から帰還後の時代には王様もおらず、総督ゼルバベル以外は登場してきません。また14代という形を整えるために一部削られた人もいます。このように、この系図は旧約と新約をつなぐ位置、つまり新約聖書の冒頭に置かれています。そしてアブラハムからイエス・キリストに至る系図として、旧約の歴史の目指す罪人の救いに必要な、人の罪をあがなうためにおいでになるキリストを指し示しているのです。アブラハムの子ダビデの子とあります。アブラハムはイスラエル民族の一番最初の父祖であって、信仰の父であります。旧約時代を通して、また新約聖書に流れ込んでいるイスラエル人のアイデンティティ、つまり自分は何者であるかという自意識は、アブラハムの子孫であります。このことはマタイの福音書にもルカの福音書にも各福音書に出てきます。信仰に歩んだイスラエルを象徴する人物であります。またダビデはイスラエル史上最大の王様であります。国としてのまとまりをなすイスラエルを代表する人物であります。信仰の民であり、神の支配したも民族イスラエルの代表であります。このように自分が神の民であるということを証言する系図は、ユダヤ人が誇りとし、そしてとても大切にするものであります。しかしここには4人の女性の名前が出てきます。当時の男性優先社会の中で女性の名前が記されるのは珍しいことです。しかもその女性たちの少なくも3人は異邦人であったとされます。おそらく4人ともそうであったと思いますが、異邦人を蔑み、自分たちこそという純潔を誇るユダヤ人の中には、実は多くの異邦人の血が混じっているということがここに示されているのです。例えば3節のタマルは、アブラハムから4代目のユダの息子の嫁でありましたが、夫が死んでやもめになってしまったんです。このような時にユダヤではその弟と結婚して子供を残し、家名を継がせるということになっているんですが、その処置が取られず家から追い出されてしまったので、タマルは遊女を装い、義理の父ユダを騙してその子を産んで家名を継がせたのであります。創世記38章にあるエピソードです。5節にあるラハブ、堅固な城壁に囲まれたエリコに住んでいた、実は遊女でしたけれども、敵国イスラエルの手引きをしてエリコが征服されるために用いられたのです。そのイスラエルに通じていたために、エリコが滅ぼされた時にラハブは命を助けられました。そしてイスラエルの民に加えられた、もともとはカナン人であります。これもヨシュア記の2章に出てきます。5節に出てくるルツも信仰深い女性でありましたけれども、 モアブ人の女性でありました。ユダヤ人の夫が死んだので姑のナオミについてイスラエルに移住してきました。そしてボアズと結婚して、そのひ孫がダビデ王になります。これはルツ記に書いてあります。6節に出てくるウリアの妻、名前はバテシバですけれども、ダビデの部下であったヒッタイト人の武将ウリアの妻でありましたけれども、たまたま水浴びしているところをダビデ王の目に留まったために、ダビデの屋敷宮殿に召し入れられまして、ダビデの妻となりました。夫のウリアは計略によって戦死させられてしまって、やもめになったバテシバはダビデの妻となりました。これはサムエル記の下の11章にあります。詩編に多くの歌を残した名君ダビデのこのスキャンダルを、この名簿を見ると思い起こさせます。ダビデのスキャンダルを思い起こさせるような、この4人の女性をリストに挙げたのには神様のお計らいがありました。これは神の民、純潔を誇るイスラエル人の歴史にも多くの汚点があることを思い起こさせる系図です。異邦人を軽蔑しているユダヤ人が実は異邦人の血が混ざっているということ、そして決して皆が信仰深くあるいは清潔でもない、そういう罪にまみれた人々の歴史であるということがわかる系図であります。だから神の民というのは血筋によらず信仰によるのだというイエス・キリストの教えに通じてくることです。その系図の罪に満ちた民族の中から神様は救い主メシアを生まれさせることになるのです。そして神の救いのご計画はユダヤ人に始まって全ての民族、世界中の人々に及ぶことになります。神が人を救われるのには人の功績は何もありません。人の力は何もありません。ただ神様の憐れみによって神様に選ばれた人が神様の救いに預かる、そのことが教えられています。アブラハムからヨセフまで、この系図は約2000年にわたる系図であります。ユダヤ人が大切にするこの系図を通してイスラエルを、そして全世界の民を見守り、救いのご計画を進めてこられた神様の大きな御業をこのような形で示すのがこの系図の役割です。そしてその通り、最後に神様はご自分の一人子イエス・キリストをこの系図に従ってお使わしくださったのです。それがこのクリスマスです。この旧約聖書を読んでいる人はこの系図を読むときに、そこにいくつも旧約聖書に登場してくる人々のエピソードを見出すことができると思います。あなたはこの名前の羅列の中から何人知っているでしょうか。何人の聖書の物語を思い出すことができるでしょうか。この系図は私たちに神様の大きな救いを教えてくれているのです。